Acordio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。2月の24日の火曜日の、配信でございます。進行役は浅田渉でございます。はい。毎週火曜日といえばですね、このスタジオちっこアークにて行われている、公開収録型の、トークイベント、アークトークコンピレーションをお届け、しております。このアークトークコンピレーションという、催しなんですけども、その名の通りですね、アークがセレクトしたトークをコンピレーション、コンピレーション CD とかありますけども、いろんな形でこういろんなジャンルのものをね寄せ集めてきて、編集してるわけなんですが、アートと社会をつなぐってことを一つのテーマにしておりまして、今回1月の、10日に行われましたアークトークコンピレーションの22回目の模様をお届けして、参りたいと思います。もうすでに、2時間のトークの、ものをですね、3回に分けて、1回目2回目と火曜日配信してまいりました。1月10日、ゲストにお越しいただいたのは、結構この番組聞いてる方だったらね、ひょっとしたらご存知の方も多いかと思いますが美術家の小山田徹さんという方でございます。今回のテーマはですね、地域コミュニケーション、そして、減災ってわかりますかね。災害にを減らすと書いて減災でございます。防災ではなく減災、日常から災害について考えて、災害を、減らしていこうという考え方のことなんですけども、減災、そして、それらに役に立つ共有空間の、を生むことっていうような、話で、進めて、まいりました。名付けてですね、めちゃめちゃ長いタイトルなんですけども、いきますよ。共有空間がもたらす地域コミュニケーションについて年始早々考えてみる会、現在の視点も絡めてみましたね。なんかスパゲティになんか絡めるみたいな感じですね。現在の視点っていうのもちょっとスパイスしてと、いうことでございまして、1月の10日やったんですけども、いつもねこのスタジオちっこアークで行われてるんですけどもね、今回は会場を、昨年もちょっと出張させていただいたんですけども、同じく、大阪市天王寺区のアートなお寺大手院にて行いました。そして今回は特別にですね、小山田徹さんに展覧会も、空間プロデュースしていただいて、この展覧会がまたもや同じ言葉出てきますけども、現在のブリコラージュ展、ということで、大手院に眠っていた日用品、もうほうきとかいろいろあります。使われなくなった日用品っていう言葉ちょっとおかしいのかなってなんとなく思ったんですけどね、日用品ってことは日々用いるっていう意味で日用品やと思うけど、使われなくなってるんやったら日用品ちゃうやないかみたいな、そんなへりくつも言いつつですね、いろいろほうきとかね、洗濯バサミちゃうわ、なんか手袋とかね、バケツとかね、傘とかね、いろんなものをですね、いろんな日用品を店員の空間にいろいろぶら下げてですね、なかなかすごい空間を作ってみまして、そして、訪れた、参加者とともに、実際災害起きたらこういうものってどういうふうな用途で使えるやろうと、いうことを考える、そういう、展覧会でございまして、そこを会場に今回みんなで、このテーマで話し合ったわけでございます。で、1回目2回目小山田さんの話を中心に、配信いたしまして、今回3回目はですね、30名ほど集まって、いただいた、お客さんの中の何人かがですね、こういうものはこういうのに使えるんじゃないかっていうのアイデア出しの、コーナーでございまして、それを今から配信したいと思います。ということでですね、いくつか写真と、もしくは、会場の皆さんが、書いてくださったですねアイデア、現在のブリコラージュアイデアの、リストなどをですね PDF とか、画像とかで、いろいろと、ウェブサイトの方上げてますんでね、ぜひ今回音声とともに、チックワークのサイトに行っていただいて、アークオーディオのコーナークリックしていただいてですね、そういった、ものもご参照いただきながら聞いていただければなお理解が深まるかと、いうことでございますのでよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ、改めていきます。共有空間がもたらす地域コミュニケーションについて年始早々考えてみる会、現在の視点も絡めて、ゲスト小山田徹さんの、会の最終回行ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、
はい、
ということでいろいろお話いただいている中で、先ほどのこれなんですけど、 なんかどなたか書いていた、もうだからちょっと増えてますね、さっきより、やっぱり書いていただいた方
って、さっき帰られた方が一人書いて、
あ、書いて帰ってくださいましたか。どうですか、なんか書いてくださった方はどれぐらいおられますか。あれ、あ、1 1 2 3 4、よかったら
5 5、みんな控えめやな、うん、
よかったら
あのはちょっと発表してみません。
そうですよね、発表し、これをきっかけに発表っていうか、小山田さんなんか新たな案とか、あ、小山田さんのやつもあるんですよね、例えば。
あ、あの、じゃあ、まあ、僕からね、
うん、一回ちょっと持っていきましょうか。
はい、はい、
すみません。小山のやつですか。
コーンのやつでいこうか。最近、まあ、コーンっていろんなところに置いてありますよね。あれ結構
あのこれですね、黄色いやつ、あの一番今日は階段の下に置いてましたけども、
はい、それです。
あ、これもありますね、
ここ
にも、
はい、これなかなか何かに使えそうですよねそれの
高さ、それがめちゃぶりじゃなければいいんですけど
高さ何センチか知ってます？
決まってるんですよね、こういうのって。
まあ大体ね、なあの4種類ぐらいあるんやけど、はい、このサイズは大体70センチ前後なんですよ。で、70センチ前後としてパッと思いつくもの何かあります？
テーブルの高さ、
はい、テーブルの高さ、
はいはい、だからこれテーブルのこれ4つ並べて上に何か乗せればテーブルと同じ高さになります、うん、だからまあ簡単なあの作業台とか、はい、テーブルとかはそれで作れるかな、
うん、そうか、その高さから考えるっていうのが一つ、
うん、なんか世の中に神様がいて、まあ、なんかこう当ててみるとあぴったり
もういろんな神様になれたってこと、
ね、大道具やられてる方々は経験あると思うんだけど、何気なく拾ってきたものとかあのコッパとかが必要なところの隙間にぴったり収まる瞬間があって、その時はうわー神様やって、
あ、なるほど、ね、
でそれはそのままそこに安置されて、なんかある種の第二の人生を
歩むわけですよね、うん、キャリアチェンジですよね、これ物はね。
でもなんかそれを繰り返してると、大体物の寸法っていうのがこう頭の中にストックされてくると、うん、組み合わせが楽になるんですよね。例えばこの脚立とか、これ一辺が大体1200の脚立です。でそれでこう組むと、あ、大体1200やから4つかけると4800かってなると、上にカバーをかけるときに大体モジュールで5500とか5400のブルーシートっていうのが売ってるんですよ。でそれでやると下まで負けるなとか、でそれに別のやつと結びつけたらこうチューブ状のテントができて、その中でこう開くとそれが止めになって固定できるなとか考えると、こう雨じまいとかいろいろ考えると、あ、数字を覚えておいてよかったなとかいう瞬間が、
うん、それって本当に大道具っていうか、その舞台で、
まあまあ経験値としてね、だからこう何尺何尺ってあるんですよ。7尺とか9尺とか4尺とか、なんかまあそれが何に使えるかとか、例えばここだと7尺の脚立は入るけど、この天井には9尺の脚立は入りにくいかもしれんとかあると、9尺を持ち込むのは無理難題なんですよねとか、なんかまあ大道具とかその建築業とかやってると、そういうものと接することが多いので、なんか僕はそういうのでこう数字からいろいろ覚えてることが多いです、うん、まあ、あと素材から言うと、はい、なんか避難場所を作ったとしたら、生理的現象っていうのがどんどん起こってくるんですよ。で、気をつけないといろんなところでおしっこを し始めて、もう匂いがすさんだ感じを作り始めると、うん、でどうせするんだったら、まあ一つの場所でやるようにした方がいいかなっていうので、まあ、考えてみたのが、こう
回しますね、後ほど。
コーンの先端を切って、花壇とか あの土の柔らかいところに穴掘って砂利とか埋めて、半分ぐらい埋めてそれを小便器にすると、まあ、小便だけだとなんとか浸透してくれて、あの多少は、まあ、溜まることも多いかもしれないけど多少はできるっていうのと、そこがトイレだよっていうのをなんかこうアピールできるね、うん、なんかそういうのにこれは使えるかなとか思ってます。
しましょうか、
うん、
はい、よかった。
まあ、それとこれは水が溜まるんですよね、ひっくり返すと。なので、まあ、これはうまくいかへんか穴開けてシャワーにするとかね、あの、まあ、あとこれとこの脚立のある、あの開いた時のところにはこううまい寸法でこうカポって乗る時があるんですよ。で それを何かに使えへんかなとか
、はい、まあ、
はい、そんな感じでこう気楽に、なんかこう
今のでハードル上げてないですかね。
ああ
大丈夫ですかね
いやなんか、はい、今そこのストーブが
なんか、ね、もうすでにな
んか、ね、コーヒーの置き場所になってるとかいうのも、
う
ん、
そうそう、ちっちゃく
転用されてるんですよ ね、うん、
ね、
でも風景として素晴らしい、うん、ね
あ、先ほど書きましたって言ってくださった方、すみません、もう一回お手挙げていただいてもよろしいですか。1、2、3、4、5、じゃあこちらからちょっと、あ、6、あ、増えました1名、ちょっと言って、あ、もしよろしかったらなんか簡単にどういったもん書いたかとかって教えていただいてもよろしいですか。
はい、
あ、はい、
大きな
声で、ちょっと大きめの声で言っていただけると大変後ろの方の方で聞こえると思います。はい、
あ、はい、
早速使っていただきましたか、あれ一番目立つとよ
2つくくってマフラーに
する、ああ防寒、寒
い時はそこにお湯を、
ああ
、あ、なるほど湯たんぽや、
湯たんぽ
にあり
ますね、
うん、お湯か、
あの腕枕的な
こうポニョポニョして気持ちいいはいはい、はい、でも熱いお湯入れると熱いよね
その通り
ちょっと、うん、薄いから、うん、ほどほどのお湯を、
う
ん、
そうそうそう、熱湯入れるとほんま熱い、うん、
勝手に便乗しますけど、
はいはい、同じよう
今これ、うん、
これね、
あのどんどんかぶ、便乗かぶしていってくださいかぶしていって
くださいかぶせますけど、
うん、全く同じ色のスカート履いてるよね
そうですね、なんかあの中に石入れて、うん、こうなんか武器に、
あ
それ言おうと思ったんですけど、
まあでも
なんかの武器
ね、災害の時はストレスが溜まって、うん、あのいろいろ大きない
や本当ですよね、それは
本気にこういろんな問題が起きてくる時もあるんで、うん、自衛策っていうのは必要かもね、
自衛策、
うん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます拍手ちょっとずつ拍手していきながら、じゃあ、はい、お願いします。
石つながりでやっぱり石を活用するのが一番いいかなと思って、例えば調理するにも石を焼いてそれを使ったりとか、うん、
はいはいはい、
考えてくる中で昔マスターギートの中に投石器があったなってことを思い出して、
投石器ね、
投石器って
何ですか、で石を投げる
傘にお玉を、うん、傘 あの上の部分にお玉をくりつけて、で石をつけて、それコウモリとか鳥とかをピュンってやって気が長い話だけども、いつ なんか獲物が取れるんじゃないかというのを発想したのと、あと今ジャタニさんに言われたけども、まあ、手短にあのゴム手袋に石を詰めて犬とかをやれば食料になるかなと思いました。
あ、食料ね、
なるほどね、
まあ、でも野犬が襲ってくるっていう可能性もありますからね。
ね、野犬、うん、野犬いるよね、
うん、でも お玉お玉はね、うん、あれこう結構いい角度だよね。
そうですね、うん、
こう
お玉ってなんか昔ドラえもんのなんか道具図鑑みたいなんで、みんなでなんか道具を作ろうみたいなやつあったんですよ、うん、でそれがまさにブリコラージュで、お玉の
に野球ボールを乗っけてこう踏めるようにして自分でバッティングができるってやつやって一回昔作ってみたんですけど全然うまくいかなくてめっちゃブリコラージュなんですよね。
テコの原理
で、そうテコの原理でお玉にある野球ボールをポーンってやってカーンってやるんですけど全然もうなんかどっか飛んでたとかして全然できへんかったんですけどおいおいドラえもんと思った覚えがあります。すいません余談でしたけども、はい、
いやまああのお玉は先ほど言ったこうトイレを作る時の土を掘るのに使いますね。絵を持つと曲がってしまうけどあそこを持ってこうやると、う
ん、はいはい、
いけるかもね。他に何か、
まあ、小島さんどうですか。
はい、
うん、
そうあの海底今小前山田君の話を聞きながらいろいろ他のやつも思いついたんですけど、
あぜひ。
まずあのあそこ書いたのはあ、まあ、傘が、うん、アンテナ代わりになるので、ラジオと導線でくっつけたらだいぶ受信感度が良くなる。
おだいぶ個人のスキルを持った話ですねそれ
本当に。
へえ。高音の先をやっぱり切って、うん、スピーカーの前に置くと、うん、すごい覚醒
する。なるほどなるほど。
あ、高音は覚醒器になる。
はいはいはい。にもなる。それは確かに。
まあ確かに、うん、あれ先端切ってここでわーいっていうだけでいけるか。う
ん
う
ん、使えますね、うん。覚醒器としてそのまま使える。うん、
あでもそのアンテナに使えるのは確かなんやな。これかなりいい。
あこれはかなりいいアイデア。
開くだけ。
うん、
なんで？
ビニールついたままでも。全然。
ついてるままでもいける
の？全部鉄でつながってるからな。なるほど。
かなりスキルドな意見が出ましたが、
蚊取り線香、うん、あれがやっぱり暖房を取ったりとか、うん、ちっちゃなこう調理熱をこう調理器具を使うような
、うんうん、なるほど。
中に練炭やなんか炭入れたりとか、うん、それに、うん、普通にや
る、それできますね、
うん、アイロンにもなるよ。
普通にね、太陽もさ、落ちたらめちゃめちゃ熱くなってますからね。
でも災害時にアイロンが
ないよ、ないかもね。そんなシワ気にしてる場合じゃないってことそうそうそう、まあ日常のブリコライズとしてはありかもしれないけどそうそうそう、ありがとうございます。どうぞ。
来た時にちょっと小山田さんとお話ししてたんですけど、あのほうきの先っちょの木を何か使いたいっていう話してて、これほうきの先のあの白これで、まあ、細かいんでなんか詰めたりとかで浄水できるんじゃないかっていうお話してて、じゃあそれだったらコーンとかに泥砂利とか炭とかいろいろ多分災害地はそんなのがいっぱい出るだろうからそんな詰めてでほうきなどもやって浄水器ってできそうだなっていう話してて、
まあ、これアウトドア関係ではねそういうノウハウがあるんですよ。あのある程度、まあ、最近まではあの取り除くことは不可能だけど、あのある程度のものを吸着させるものもの、その砂利と砂と、枯葉と焼き炭とかをこう層にしてそれを透過させると多孔質のもんばっかしなんでその中に不純物が取り込まれて、うん、ある程度飲めるものになるので、はいはいはい、そのコーンとかを使ってこう層を作って何回かこう流しながら浄化させていくと、うんうん、いつかは綺麗な水に
いつかは
いつかは、
うん、そうなんです、うん、ちょっと時間がやや超えてきてますので あと2人手挙げていただいて、
はい、
どうぞ、
はい、
ちょっと大きめの声で喋っていただけると助かります。すいません。
考え
なるほどね。
本当に災害時避難所で何を苦労したかというと、私物を保管しとく場所っていうのが大変だったんですよね。でみんなバケツに自分のもん入れたりとかすることがあって、まあ、それもブリコラージュだよね、うん、なんか個人の荷物の最小限度のなんかこう、うん、免許証とか、まあ、大事なものを常に、まあ、自分が移動するときに簡単に持っていけるものとしてやるっていうので、まあ、バケツがそれに、まあ、便利やったっていうのもあるんだけど、うん、まあ、いろんな形でもうみんな工夫してやってたと思うけど、ね、うん、確かにそういうなんか視点面白いな、うん、なんかダメって書いたあの給水装置とか
ありました、ね、階段のちょうど中頃にあるやつですね、ダメって書いたやつ、
タンク
今ちょっと走っていって
ますけど、タンク状のやつとかね、
すいません、
ああいうのも密閉式だと結構便利かもね。あと
すいません、はいはい、ダメ、あれですね、
あれね、
お茶とか入れるやつですよね。
で、はい、多分ここでそういう状態になったとしたら共同の薬があそこに入ることになりますよね、うん、湿り気が来ないとか、
うーん、あーそうか、
雨が降っても大丈夫とか、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
あ、じゃ
あとついでに、うん、はいはい、今思いついた、はい、あれ浮きになります。
あーそっか、
抱えると、
うん、結構そういうもありそうですよ、ね、そう、他にも、うん、気になりそうな、うん、
はい、あ、すいません、
なんか手挙げていただきましたっけ、さっき他誰か手挙げていただいた方、
はい、緑の方、
あ、どうぞお願いします。はい、
意外と
受けたみたいな、それかなり
意外と受けたみたいな反応されましたけども。あ、そう、なるほど。
半分とかにして、もう一個キュッキュッて入れて、ちょっとエプロンが。
エプロンがあるな。
どっちも使えますね。うん、
洗濯に両方使えると。うんうんうん、まあ、それいいじゃないですか。書いといてね、ちゃんと。
書いてくださいね、それ。書いて貼っといてください。
え、じゃあ、あれに便乗しますけど。
はい、
そんなわかんないな。あれに水を入れて、洗濯物入れてこうやって回したら洗濯機になる。
じゃあこれ骨折れるんちゃうかな、うん、
だいぶちょっとしか入れない、ハンカチ何枚かぐらいしか入れない
。じゃあさっきダメって言ってたお茶の入れ物に洗濯物入れて、うん、めっちゃ振り回したら、
うん、洗濯機になる。もうね、子供がなんかバケツ振り回すみたいな、絵の具落ちへんでみたいな、あれぐらい振り回したらなんか洗濯効果
あるかな、う
ん、
まあ子供に蹴らすとか、うん、
コロコロ転がす、
アイスクリーム、
うんうん、
はい、
ちょっと時間も10分ほど押してますので、はい、そろそろ一旦ちょっと締めさせていただきたいと思いますが、すいません、ここ何時まで、レモンさんの展示とかやってるんですかね。
皆さん
ざっくりですね、ちょうどその本堂の中で、先ほどの中越、地震の、今の現在の、新潟の、その映像がスクリーンで投射されています、でその展示まだちょっとしばらく時間やってますので、もしよろしかったらこれ終わった後にぜひ見て帰っていただきたいと思います。
で、アイディアの方、
そうですね、で、まあ、しばらく上げてますし、小山さんももう少しおられますので、ぜひ皆さん同士の交流の時間に、使っていただけたらと思います。
18日、
はい、ケイバーズカフェ、
ケイバーズカフェやってます。
トークツオンリートークですね、その時はもう
フルスイングで、
もうフルスイングでその服装がもう完全に生かされますんで、その日は洞窟の話も聞きたいという方はぜひ18日の日曜日、もうお越しいただけたらと思います。ということで、またしばらく、お時間、交流とあと展示の方、見て帰ってください。はい、ということで、はい、今日は、美術家小山田徹さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、お疲れ様です。